はい、では今日は英語と日本語両方しますので、まずは日本語で話します。それから英語に訳します。はい、日本語わからない人はふんふんふんとしてください。で、英語わからない人はおー、なるほどみたいな顔をして私が励まされます。はい、お願いします。じゃあ祈ります。天皇様、はい、じゃあ天皇様、本当に今日は、御言葉から私たちに語ってくださることを楽しみにしてます。どうか神様、この、命である御言葉を通して私たちを復活させてください。どうか私たちは新しい、刑事、新しい生き方、新しい神様の側面を見える機会として用いてください。感謝します。イエス様の皆によって祈ります。はい、じゃあ最初は今日はルカ三章三節から始まりますので、ルカ三章三節を見てください。 So we'll start with Luke chapter 3 verse 3. Let's begin Luke 3:3. Hey. Hey. じゃあ三章三節。そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプティズムを説いたと書いています。今日は本当はその礼拝について話そうと思ったけど、まあ、突然聖餐式をする日曜日になりましたので、今日はそのバプティズムについて話したいと思います。洗礼式。で、ここはそのバプティズマについての話ですけど、福音書はバプティズマから始まる。で、マタイもルカも、まあ実はその福音の運動もバプティズマから始まる。なんででしょう。バプティズムはその私たちの新しい生き方の第一歩ですから。私たちは信じると最初することは洗礼を受けます。なぜなら今から説明します。今日はそのバプティズムについて3つのポイントを私たちと皆さんと考えたいと思います。はい、で最初はこれです。バプティズムは悔い改めためのことを表しています。で、二つ目は、バプティズムは、聖霊によるバプティズムと伴っています。聖霊によるバプティズムもあります。で、三つ目は、キリストにバプティズムになることという側面もあります。まあ、三つのことね、は、大事です。悔い改めためのバプティズム、二つ目は、聖霊のバプティズム、で、三つ目は、イエス・キリストの体に入るバプティズマは全部私たちの人生で有効です。じゃあ最初の方から始まります。悔い改めのバプティズマ。川に入ったらどうなるでしょう。まあ濡れる濡れる ね。海だったら塩水がくっつくね。はい、でも、なんで私たちは水に入るでしょう。まあ、福音書に、イエス様は、まあ、どこかにバプティズムをしていた。なぜなら、そこで水が多かったから。水に入る。そして、水から出る。うん。なんででしょう。それは、私たちの死と新しい生まれることを表しているから。神様は世界を創造したときに、最初はどのような世界だったでしょう。美しい世界だったでしょう。綺麗な谷と山と雨林があったような世界だったでしょうか。全然違います。神様は 地球を創造した時に、あの多分創世記一章二節に書いてあるのは暴漠として何もない、もう何もない状態で神様はこの地球を創造した。何もなかった。あ、いいなと思うところは一つもない。暗いでしょ、光もなかった。で、神様は少しずつその創造の過程によって創造のされているものを海からあげた。で、それからきれいな地球、エコシステムを完全に覚えている、もうあらゆることが全部完全だった、その世界を創造しました。海から創造が上がってきた。だからバプティズマもそうです。私たちの今までの人生は一旦停止、一旦終わり、もう取り消し、で神様はもう一度創造します。だから私たちは新しく生まれるということ、ね、母の体内にいるときに覚えてる？覚えてないな。でもね、その状態は実は水の中にいる、うん、生まれるちょっと前にその水がパッと出てくる。でその時はあ、もう生まれるということがわかる、ね、それまでにはこんな水で泳いでいる感じでしょ、赤ちゃんは。どの人でも普通は水から生まれる。で私たちは霊的に水から上がる。まあ僕はオーストラリア人です。オーストラリア人、ね、フィンランド人もいます、フィリピン人もいます、ね、いろんな人がいます。で日本人と私たちの違いは、このカードを持たなければならない以外は、私たちは海の向こうから来た。このような文化は新しい、私たちにこの言葉は新しい、この生き方は新しい、周りの景色も新しい。私たちが慣れてない ことが多い。オーストラリアに住んでいた時に違う言葉、違う価値観、違う生き方、違う世界観を持っていたけど、海と渡ったら完全に新しい文脈がある。でその新しい文脈は日本です。だから昔のことは忘れて、今は日本の生活をしています。それはまあある程度では、ある意味では簡単ですよ。なぜ簡単かというと、罪一緒にしようかという、一緒に飲みに行こうかとか、このビジネスがいいよ、めっちゃ儲かるからこれを頑張りましょうかとか、そういう誘惑はないです。私たちは別に好きなことできる。日本の中ではその誘惑感は少ないですよ、普通の日本人と比べたらね。なぜならそういうものは全部後ろにあり、海渡って今新しいところにあります。だから宣教師にはある程度は楽でしょ。逆にオーストラリアとか自分の国に帰るときにその誘惑を強く感じる、ね、すごく強く感じる。家族からとか友達からの誘惑はわあ難しいけど、日本には楽です、はい。まあそういうふうにバプティズムはそういうものですよ。昔のことは終わり。昔の言葉、私の、あ、はい、昔の生き方は全部終わって、今は新しい状況にいるから、すべてが変わる。で、それはバプティズムが表していることですよ。うん、じゃあ、バプティズムは聖書の中にいっぱいある。一つは大洪水。大洪水の前の世界は完全に滅ぼされた。もう今は昔の大洪水の前に生きていた人の化石もないですよ。あっても全然見つからない、ね、もう全部取り消された。だからクリスチャンはそういう感じですよ。昔はこうだったけど今は 神様のために生きている、神様のミッションがある、神様の価値観がある、神様の神様の新しい心を与えられて、もう全部変わった、全部アイデアは全部変えました。で、悔い改めもそうです。私たちは別に外国行けなくても、海渡らなくても、全てが変わる必要があります、ね、もう一つのバプティズムは、エジプトからイスラエルが出た時、エジプトから出た時に、エジプトから、まあ、アルノに行きました。エジプトはあらゆる神々があった。パラオとそのエジプト人の社会に従わなければならなかった。厳しかった、ね、パラオの建物を作るために人生を捧げる期待がありました、まあ、必要がありましたけど、でもエジプトから出たら、もうエジプトのことは全部忘れてもよかった、全部忘れてよかったですけど、どうなったでしょう。エジプトは牛を礼拝してする習慣がありました、ね、この間考古学のことを説明していたけど、もともとその牛の角、その牛の角、二つの角の間に太陽の丸がありました。それは昔の社会全部一緒だった。でそれはノアの箱舟が二つの山の間で降りたそうです。でそのことをずっと覚えていた。もうそういう時に天と地がつながっていたから、まあそれが正しい歴史だったけど、彼らはそれを偶像礼拝に変えてしまった。でエジプトではその牛をまあ、礼拝していたことけど、もう一旦エジプトから出たら、もう神様を純粋に目で見えないけど本当の神様を崇拝するようになりました。前はパラオのために働く、今は神様のために生きる。前は好きなことはできなかった、今は神様の御心をできるようになった。もう完全に釈放されている。だからバプティズムは全部それを表している。昔の罪はもう私たちに対する力は完全に砕かれている。そうです、私はたくさんのひどいことをしたけど、それはもう関係ない、神様に許されているから。昔はあらゆることはできなかったけど、今は、まあ、できるかできないは関係ない、神様やれと言われたら絶対それができるような能力は与えられる。昔は何すればいいか分からなかった、今は神様の御心を受ける習慣があります、受ける義務があります。でそれを待ち望むことができます。もう全てが変わった。だからエジプトのことを次の人生に持っていってはならないということ。はい、最初のバプティズムは死とよみがえり、だから前の罪深い生活は消されて、これから清いイエス様を信じる、イエス様に従う生活が始まることです。はい、で第一ペトロにこういう、まあ、約束があります。見てください、第一ペトロ3章21節、第一ペテロ三章二十一節、はい、そのことは今あなた方を救うバプティズマをあらかじめ示した方なのです。バプティズマは肉体の汚れを取り除くことものではなく、取り除くものではなく、正しい良心 の神への誓いでありイエス・キリストの復活によるものです。だから最初は多分ユダヤ人に関してはバプティズムは清めていること、お風呂入っていること、自分の罪を、その日の罪を取り消すことです。ですけどペトロはそうではなくて、これはもう良心中から清められている、私たちはもう完全になったという印です。だから私たちは常にその清い 人生を継続しなければならない。バプテスマは始まり、清い生活の始まりです。じゃあそれは第一、次のポイントで聖霊のバプテスマについて話します。 OK, so the first point is baptism. We're going to talk about baptism. We were going to talk about worship, but because today suddenly it's become a baptism Sunday, so we decided to talk about baptism, and it looks like we're not only going to be baptized by immersion, but also by sprinkling, if the rain doesn't stop. So you'll have two blessings. There are three aspects I'd like to discuss about baptism today. The first one is that baptism is a baptism of repentance. And everyone's なるほど. The second one is the baptism of the Holy Spirit. And the third one is the baptism into the body of Christ. So let's begin with the first point. I'll go through this quickly, but let's do it again. Luke chapter 3, verse 3. Let's read Luke 3:3. Talking about John the Baptist. It says, he went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins. It's a baptism of repentance for the remission of sins. The first aspect of baptism is repentance for the sake of our sins being taken away. That's what baptism represents. Why do we get baptized? Baptism is the first step of faith. Once we believe, we should get baptized. Why? Because it illustrates the truth that has gone on within our hearts, that we were living, but we died, and now we have a new life. It says in John, they were baptizing around the Jordan because there was much water there, right? If you're just going to pour a few drops on yourself, you don't need much water, right? So we won't make a big deal of that. But the point is, it means going into the water and coming out again. Why is baptism so necessary? Because it shows the new creation. When God first created the world, he created a world. How was it? Was it beautiful? Was it full of forests and animals and lovely green things? No, it was formless and void. That's what the Bible says. Formless and void. There was nothing you could look at and say, that's beautiful. For one reason, there was no light. You couldn't even see the light because there was no light. And there wasn't any land, there were no trees, no animals, nothing. Just waves on the sea. It wasn't beautiful at all. It didn't have any ability. It didn't have any clue. It didn't have any understanding. It didn't have any direction. It was round. A round thing doesn't have any direction, right? There was nothing you could say, this is right. This is good. I can do this. Nothing at all. And that's the way a person is before they're saved. We have to acknowledge that we have no direction if we don't know God. We have no skill. We have no ability. We have no understanding. We have nothing that God could say, oh, this is really good. I'd like to take that into heaven. No, he says the opposite. We are nothing. Everything that we have is fallen and cursed back under the water. But in the creation, God brought the creation out of the ocean. He brought it out. And then through a series of steps, he created mountains and trees and forests and plants and ecosystems and all of the wonderful things that he created. God made them all from nothing. So when a person is baptized, everything changes. It doesn't matter if you have no skill, because when you're baptized, God creates in you again the things he wants you to have. It doesn't matter if you have no wisdom, because God will give you the wisdom he wants you to have. It doesn't matter if you have no understanding. God will give you as much understanding as you need. It doesn't matter if you have no goodness or no ability to control yourself, because God will work all of that in you. Everything he's going to do again. That's why it's called being born again. Now, there were baptisms in the Bible. The first one was the flood, when the generation that had been created was cursed, they had to go back under the water and come back out again, right? Because God showed again that no matter what you've got, if it's not submitted to God, if it's not part of God's plan, it's useless, it's formless and void. So they went back under the water, and then he brought them out again. There are many baptisms in the Bible. But the next one that we can think about is the baptism from Egypt. It says in 1 Corinthians chapter 10, regarding the Exodus, that all of them were baptized into Moses in the sea and in the cloud. What did that baptism represent? It meant coming out of Egypt into God's presence, into God's land. It was still the wilderness, but it was still God's land. They came out of slavery. Now they were free to serve God. So a person, when they're baptized, before we're a Christian, we're slaves to sin. We have to sin. We can't help but sin. But after we're saved and the Holy Spirit comes into us, now we have a choice. We can choose to follow God. We can choose to live the holy life and calling that He's given to us. We have that ability to choose. He gives us that power to choose and to enact and to perform it. Before we were in Egypt, we were living in the world's wisdom, the world's system. Now, we're like people living in a desert land following an invisible God. Everything changed, totally. We're free from expectations. You might be born in a town that says, you've got to do this, you've got to do that, you've got to do this. You've got to go to school, you've got to get this job, you've got to pay this much tax. When you're coming into God's kingdom, we still have to pay tax, but we're free from all of the expectations of society. Now we answer to God. God is the one who directs us and leads us and gives us everything that we need. It's a total change. Now, I'm Australian, and there are people from different countries here, and all of us have one thing in common who are foreigners, apart from carrying cards. That is that we have come over the ocean to this country. Because Japan, you have to come over the ocean. And in the other place, on the other side of the ocean, there were different rules, different language, different culture, different expectations, and also different temptations. But that's all on the other side of the ocean. Now we're in a totally different context. And in this country, we have to speak a new language. We have to learn to accept a new culture. We have to learn new ideas about the way we should live and what we should value and things like that, just physically, sociologically, in Japan. But that's the same as it is for a believer, I mean, for getting baptized. Now, I'll tell you one thing. In Australia, it's hard to be a Christian. And here in Japan, for me, it's much easier to be a Christian because I'm living in a new situation. When I go back to Australia, then I feel the temptations from people around me. You've got to make more money. You've got to study more. You've got to be more prosperous. You've got to do this. You've got to do that. But here, all I hear is the voice of God saying, do this or do that. I don't feel those pressures here anywhere near as much as I feel them back in Australia. So like the Israelites who came out of Egypt, we're set free from that. And when you're baptized and when you start the Christian life, you're set free from those things that held you before. In Egypt, you had to be like an Egyptian. But now in the wilderness, you don't have to be anything except God's children. In Egypt, you had to build bricks. Now you don't have to do anything except serve the Lord. Hello. In Egypt, you had to do this, but now you just have to serve God. So that reality, we should experience, we should understand, and we should value it very much. I am a new creation. I am a new creation, therefore, the only expectation on me now is to know God, to serve God, to love God, and to follow God. That is it. And however I do that, let's let God be the one to lead. In 1 Peter chapter 3, verse 21, it says this. This water symbol, it's a symbol. This water symbolizes baptism that now saves you. Not the removal of dirt from the body, but the pledge of a clear conscience towards God. It's not just a bath that washes away our sins, but we're going to get dirty again. And in the old, I guess in the beginning, baptism had that connotation. Probably in the time of John, that's the way they thought of baptism. It was kind of cleansing in a sense. But this cleansing is death and resurrection. We're not cleansed because we washed ourselves with soap. We're cleansed because God forgave us completely for all of our sins. So never, as a Christian, let anyone condemn you for anything you've thought or anything you've done or anything you will ever do, because Jesus has totally, totally forgiven us for all sins. We are not under condemnation we're under grace, under the grace of God. So let's live that grace of God and live that purity and holiness of God with no chains pulling us back and saying, well, you can't do it because you thought this or you did this or you said this. There's nothing that can stop us from living in peace once we have salvation. Hey, じゃあ2つ目のポイントで、聖霊のバプティズムも伴います。あの、また、he can do it after. Wait, we can do it after. あの、また3章3節。また3章3節見てください。あ、また3章ごめんなさい。3節ではない。また3章。はい。はい、3章 Where is it? 待ってください。はい、あの11節。私はあなた方が悔い改めるために水のバプティズムを捧げていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方をその方の履物を逃せてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプティズマをお授けになります。はい。だからイエス様が出てきた時にただの水のバプティズマだけではなくて、今は水と聖霊のバプティズマは伴います。で、聖霊のバプティズマは聖霊と火があります。二つの、あの、まあ、側面があります。聖霊のバプティズムと火のバプティズム。今までは悔い改め、許されるためのバプティズムについては話しました。それは納得できますけど、じゃあ聖霊のバプティズムは何でしょう。4章1節見てください。さてイエスは悪魔の御心を受けるために御霊に導かれてアルノに登って行かれた。はい。で、ちょっと行ってくると、ちょっと行ける、あの、行って、あの、11節、すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいて彼、あの、来て使えた。このイエス様は聖霊のバプティズマを受けた一番次のことは悪魔に試みを受けました。なんででしょう。それは聖霊のバプティズマの働くことです。大変ですよ。聖霊のバプティズマは大変。なぜなら神様は私たちを清めるようになります。で、その清めはあらゆる大変な試みを与えて、でも私たちは乗り越えて乗り越えて、聖霊、あの、もうイエス様みたいに天使に力づけられて、聖霊の力によって歩むようになります。火のバプティズムもあります。火のバプティズムは私たちの中の悪いものを全部消す、その火が出てくる。まあ、出エジプトのことを考えてみてください。彼らは水を通って喜びました。あの、出エジプト15章でミリアム、モーセの妹、あ、お姉ちゃんか、モーセのお姉さんとみんな、あの、賛美して喜びました。で、次は3日間水がなかった。大変ですよ。その燃えている太陽の下で毎日歩いていた。大変ですよ。その試みはまだ辛いということで、ということを呼ばれています。もうバプティズムを受けてからは大変な日々が始まる。それは聖霊のバプティズムですよ。第一コリント10章でパウロはそのイスラエル人はみんな、あの、海にあって、また雲にあって、モーセにバプティズマさせられた。彼らは、あの、そのバプティズマを受けました。その後で、あの、山に行きました。シナイ山。で、モーセは登りました。 でずっと40日間その上にいました。その下にいる人たちは40日間で何していたでしょう。だらだら、なんか面白くないな、することないな、暇やな。時々クリスチャン生活はそうです、ね、毎週教会に行って新しい人来ないな、何も変わらないな、祈っても答えられないな、生活変わらないなという時がある。でそういう時に彼らは何をしたでしょう。黄金の子牛を作りました。またエジプトの礼拝をもう一度復活しさせようとした。でモーセはそれを気づいた時にその石板パン破って、それはみんなは律法を破ったことを表して、彼はその子牛を火を通したと書いてます。火によって、まあ、壊した、燃やした。全部黄金ではないみたい、多分木の部分もありました。火によってそれを壊しました。エジプトのもの、古いものはまだ残っていますね。それは火によって壊さなければならない。で次にアロンの子供たちは祭司職をつけられた。彼らは神殿に入、まあ、天幕に入って、なんか神様がお命じにならなかった変な火、変な炎、まあエジプトの礼拝だろう、そういうふうに神様に礼拝しようとした。で神様は天から火によって彼らを打ち潰した、彼らを殺した。大変でしょうね。アロンには大変でしょう、イスラエルには大変でしょう。火によって古いものは全部一つ一つ焼き尽くされます。それは聖霊のバプティズムを表しているものです。私たちはクリスチャンになって次そういう経験が来るでしょう。自分の古い考え方が出てきて、あ、それは今は合わないなと、今は神様はそれは喜ばないなと気づいて悔い改める。確かには大変ですけど、火のバプティズムは喜ぶものと思っていたでしょうか。そうではないですよ、ね、大変です。でもそれは神様の計画です。神様はあらゆる試みによって私たちを清める。でその清めは神様を求めているもので、私たちはそれを最初から納得しなければならないことです。私たちは清められる、清められて神様の見姿のようなものになります。だから時々病気で治らない時があります。時々いくら祈っても自分の欲しいものが与えられない時があります。時々自分の罪がどんどん出てきて、どんどん周りの人の前に恥ずかしい姿になります。もうどっかに行って隠したいと思う時に、それは神様の見てによるものです。それは聖霊のバプティズムです。私たちは清められている、もう喜びましょう。その時大変だけど喜びましょう。なぜなら神様は私たちの人生で働いている、それは素晴らしいです。だから聖霊のバプティズムも伴います。ただの罪を悔い改めてこれからもう毎日毎日楽しみ喜び、そういうことばかりではない。新しく生まれて、それから清められる、もう子供みたいにね、みんな赤ちゃんが生まれた時に、あ、かわいいかわいいかわいいね、ちょっと抱きたいね。で3歳ぐらいに、ほらこれダメダメダメ、それはもう怒られるばっかりでしょね、ちっちゃい子供は、ね、まあクリスも同じですね。霊的に私たちはそういうしつけを受けなければならない時を通ります。はい、のでそれが出てくるときに、まあ認めて理解して喜びましょう。どんなに恥ずかしくても 私たちはさらに悔い改める機会が与えられている。じゃああとは一つのポイント。 So we come to the second point, is baptism in the Holy Spirit. It was a double package deal. Let's look at Matthew chapter 3 this time. John said in verse 11, I baptize you with water for repentance. So the water baptism was about repentance. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear out the threshing floor, gathering the wheat into the barn and burning the chaff with unquenchable fire. This is the new baptism that comes with Jesus, and we also receive the double baptism. If you go through Acts, you'll find, I wrote the scriptures there, there are many cases where they got baptized in water and they were baptized in the Holy Spirit. But what is the baptism of the Holy Spirit? The baptism of the Holy Spirit is not exactly the same as the baptism of water. The baptism of water is about death and resurrection, but the baptism of the Holy Spirit is about God burning up the things in our life that shouldn't be there. He uses the fire to cleanse us. If you look in Matthew chapter 4, Jesus was baptized. The Holy Spirit came down on him like a dove, and a voice from heaven said, This is my beloved Son, whom I love, and with him I am well pleased. And Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. As soon as he was baptized, the Holy Spirit's on him. Oh, he's baptized in the Spirit. Now straight to the devil, straight to be tempted. That's what happens to us when we are baptized in the Holy Spirit. Suddenly, we're put in the fire. Suddenly, the pressure is on. Look at what happened in the Exodus. They went through the water, and then immediately they met the devil. They had to go 3 days and three nights with no water under that burning sun. It must have been very hot, and it was called bitter. One day they're praising God. Oh, thank you, Lord, for saving us from the Egyptians. And the next day they're saying, God, you're going to kill us out here. We're dying. But it was all about getting them to trust him. And then a few weeks later, they're at the mountain, and Moses goes to the top of the mountain, and he's gone. It's like, what happened? You know, where he led us out here to the middle of the desert, and now he's left us. He's gone. And what are we going to do? There's nothing to do. Sometimes the Christian life is like that. That's a temptation. Nothing happens. Go to church every week, but no new people come. We pray, but we don't get healed. We pray, but we don't get what we think we want. Time goes on and nothing happens. We feel ourselves getting older. Look around, other people are moving and we're doing nothing. That's part of the temptation. That's part of the baptism of the Holy Spirit. God is refining you. But what happened in that time? They built a golden calf. In other words, they took that Egyptian cultural worship into their new life. It was still there. They didn't think, they thought everything was new, but it wasn't, because the golden calf was still there. The worship of cows, Hathor, was still there. And so Moses came down, he discovered it, God showed it to him, and he burned it in fire. Fire took away that Egyptian idol out of their nation. And then Aaron's sons, in the book of Leviticus, they were getting ready to be consecrated. They're just beginning their priesthood, and immediately they did what they thought was probably normal to do in their Egyptian minds. They started worshipping like Egyptians. They it says they offered strange fire to the Lord, and God destroyed them with fire. Again, he burned them, the most important people in the nation, the sons of the high priest. They were burned with fire before everyone. It was embarrassing. Imagine how Aaron felt. But it said he held his peace. And that's what the baptism of the Holy Spirit is. That's part of it. It's not what it all is, but that's part of it. It's God is refining us and removing from our lives the things that shouldn't be there. We still talk like we used to talk. Okay, I'll deal with that, God says. I'll lead you into a situation where it'll come out. I still think like I used to think. Well, God says, all right, just wait till next Tuesday and we'll deal with that one as well. Or I still fear what I used to fear. Well, God will lead you in to a time where you have to trust him. And God will deal with these things one by one. The fire came down and burned. The baptism of the Holy Spirit is God's work, and we should be happy, even though it's sore. I mean, fire is sore. You don't want to put your hand near the fire, right? You get burned. But that's what happens. God is burning up all the things in our lives that shouldn't be there. So when it happens to you, don't despair. Don't worry. Just say, thank you, God. You're doing your work. Thank you for the baptism of water, and also thank you for the baptism of the Holy Spirit. はい、じゃあ最後のポイントで、あのバプティズムは聖、あのキリストの体に対する入るバプティズム。私たちはあの、キリストの体にバプティズムをあの受けている。キリストの体は体です。体には手がある、足がある、目がある、頭がある、あらゆる部分があります。あらゆる目的があります。で、今周りを見て、これはクリスチャンの体です。みんな同じじゃないです。私たちはクリスチャンとしてクリストの体にバプティズムされるときには、みんなどこかのポイントに入る。私たちは一つの心があります。一つの父があります。一つの礼拝がありますけど、体は様々な部分があります。うまくできるところも鈍いところがあります。ね、指を見てください。指も全部違うでしょ。この指は結構鈍感、何もできないね、うまく動けないでもこの指はめっちゃ詳しいことができる、細密なことができる。まあそれは私たちの体です。クリスチャンもそうですね。よくできる人がいるけど、でもこの指は結婚一番飾られるあの指ですよ。これほら見て、一番綺麗なものがついている。だから神様は一番弱いものに一番大きな飾りを与えている、誉れを与えている。そう、バプティズムを受けるときに、私たちはじゃあ今までの生活で自分勝手な夢、自分勝手なアイデア、自分勝手な道を歩いたけど、今はとにかく教会の中にある目的のために創造されているから、それを実行する。それは私たちの新しい生き方。パウロは洗礼を受けた時に、その直前、あの目が鱗のように、目からあの、まあ、鱗みたいなものが目から落ちた。新しいビジョン、新しい見方が与えられた。で、私たちに対してその新しい見方は、あの人生に対する見方、何のためにいる、まあ、教会のためにいます。イエス様の体で何かのことをするために私たちは創造されているから、待ち望みましょう。神様から求めましょう。あなたはどの部分でしょうか。分からなかったら大丈夫ですよ。神様はそれを与えるですけど、ちゃんと求めて、ちゃんと理解して、ちゃんと忠実に自分の奉仕をしましょう。 And the final thing is, we're baptized into the body of Christ. Before we were on our own, now we are part of a body. A body has one soul. The one breath goes to all parts. The oxygen goes to every cell. But each part is different. Even on your fingers, you know, one finger is very, very dexterous. Another finger can't do much at all. But we tend to put our rings on the most unseemly finger of all, the one that can't seem to do anything. We put the ring on that. We give it the most honor. And it's so it is with the body of Christ. Some people can do a lot, some people can't do as much. But in the end, God created everyone different. When Paul was baptized, it said scales fell from his eyes and he received a new sight. He received a new way of looking at his life. Before, I wanted to be rich and smart and famous and prosperous and successful and popular. Now, I want to know where I am in the body and what I'm supposed to do, and help me to do it. That's what's important now. We're part of the body of Christ. Each person has their own job. Okay, so find your job, find what God is leading you to do, and do it. Hey, じゃあ、これから、あの、子供の、あ、まあでもやりましょう。はい。 あの日曜学校をあのして、それから海に行きます、はい、ではあのじゃあ祈ります。神様お願いします。あの今日のバプテスマの時にこういうことを心の中で響かせてください。感謝します。私たちは悔い改めて許されました。あなたの聖霊によって清められています。またあなたの体で、新しい仕事、新しい奉仕を与えられている。神様、これは何とも言えない素晴らしいあの仕事です。本当に感謝します。どうか今日は特にマノアのために祈ります。あのこれから彼を導いて、あのこれからの奉仕、新しい生き方ができるように、全ての力と知恵を与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。